それではですね、続けて本日の最終プログラムとなりますけれども、オンラインで、この GPOPM を開催するにあたって、今のは、いわゆる、あれですね、文言上、不一致があるので改定しましょうという話でした。で、ここから先はですね、それを実行上で運営していくための、手続きや実装方向について検討を始めておりますので、その点に関して、運営チームの、中川さんから、ご発表いただきたいと思います。中川明さん、よろしくお願いします。
はい。画面見えてますか？はは
い、見えております。
い。JPOPF のステアリングチーム、中川明と申します。よろしくお願いいたします。今の、提案の、ポリシー提案の話も踏まえて、オンラインでの JPOPM の、開催についての、あり方について、ちょっと議論させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。これなんか上が切れちゃってて見えないな。すいません。上になんかズームのメニューが出てきちゃって、タイトル読めなくてすいません。コロナ禍における、これ、まず背景なんですけど、JPOPM っていうのは何かっていうと、復習になりますが、コミュニティの合意を形成を行うための、2つの手段のうちの1つですと。で、ミーティングとメーリングリストとあって、今日はミーティングの話について、お話しさせていただきたいと。従来の、合意判断方法なんですけども、チェアが以下等により、総合的に判断してましたと。挙手による、合意性、合意者、反対者の数や割合、それから挙手の内容や、理由、会場からの賛同やの質や量、それから出席者のうなずきだとか表情とか、そういったものを見て、総合的に判断してきたと。簡単に言うと、オンラインでやると、この辺が、うまくできて、でき、えーと、難しいというところの、難しさの、話になります。で、従来の、OPM の運営は、年2回の対面ミーティングでやってたんですけれども、コロナによって、今の状態になっているので、どうやってやっていきましょうかっていうところの、ご相談になります。で、前回の、運営の復習になるんですけども、前回どうやってたかっていうと、事前申し込み者のみに、今回もそうですけれども、ウェブの会議の URL をご案内したと。なので、知らない人が、全く関係ない人が入ってくることはないでしょうという、考えでした。完璧なものではないんですけれども、こういうことをやりました。で、当日、厳格なルールを設けてませんでした。今回も、先ほどもそうですけれども、ミュートのお願いと、あと発言者に、前回は、挙手をしていただくことをお願いしてたんですけど、せいぜいこのぐらいの、お願いしかしてきませんでした。で、リモート開催の利点、それから苦労について、先ほど鶴巻さんのところでも出たんですけれども、繰り返しになるかもしれませんけど、もう一回整理すると、利点は、これまで出席できなかった人が出席しやすくなったと。遠隔地から出張が、不要になると。それから東京近郊からも、移動の時間が、不要ですと。それから、気軽感が増しているといったところがあると思います。一方、苦労ですけれども、出席者の一時性の担保、画面の向こうにどなたがいらっしゃるのかわからないと、わかりにくいと。それからリモートの場合、現地に複数人を出向かせること、なく出席させられると。組織票を入れたい場合、人をたくさん派遣する、ことは、現地に派遣するのは難しいけど、オンラインだったら、画面た、パソコン立ち上げておけば、何人でも入れられるといったようなことが、やるかどうかは別として、考えられると。それから、1人が複数のウェブ会議のアカウントを使って、パソコン何台も使って、意思表示をすることも、できると。それからコミュニケーションが、一方向になりやすいと。前回ちょっと議論の時に、一方向で、やりにくかったところがあったんですけれども、こういうのがありますと。それから合意確認の判断材料が減ったと。出席者の表情がとか相槌が見えないと。視覚のと、あと聴覚。なので、不安が生じると。で、そもそもこの視覚とか聴覚を判断材料に使うべきかどうかっていう話も、もし、なんかあれば、コメントいただきたいなと思います。それから、今度、一時性の確保のための手段として、ウェブ会議での、顔出しみたいなことをやった方がいいのかな、どうなのかなと。 先ほどのことを思い出してコメントあればお願いいたします。それから、会議での所属だとか名前とか出した方がいいのかなとかそもそもオンラインの時、なんだ、現地開催の時やってたっけっていうところも合わせながら、コメントをいただけると思います。それから、考慮する人が、すべきこととして顔出しを強制にしたら、出席者が減ってしまうのかなというような話があったり、任意だったら、どんだけ協力していただけるかなとか、あと自宅とか会社から、からの出席の方はカメラオンにしたら後ろ映っちゃってどうなのかなとか、皆さんバーチャル背景使えるのかなとか、それから回線の帯域、あまり食わないと思うんですけれども、顔出しすると帯域食わないかなとか、会社の自席では声出しにくいなかなとか、そういったところが、少し、気になったところです。でコミュニケーションが片方向になって、やりにくいって話でさっきあったんですけど、双方向にするための手段として、内々では次回スライドでも使ってみようかなっていう、他の別のツールを使ってみようかなって話も出ています。他に何かいいやり方あればコメントいただきたいと。それから、判断材料の確保として、先ほどもちょっと言ったかもしれないですけども、そもそも、出席者の表情とか相槌って、判断に使うべきではないとか、そんなコメントももしいただけたらなと思います。で最後に、話を分けて、コロナが解消した場合するかどうかは分かりませんけれども、今後、現地開催がいいのかリモート開催がいいのか併用がいいのかなど、ご意見いただければなと思います。一応用意した話はここまでなんですけれども、自由に今の観点で どの観点でもいいので、コメントとか、質問含めて、ある方いらっしゃいますか？お願いできますか？森川さんとか。
はい、今ご指名されました森川ですけど、
はい、
そうですね、なんか難しいといえば難しい気がするんですけど、確かにリモートだと、やりようによってはなんか不正っていうのはなんかあれですけど、できないことはないなという気が確かにするんですけど、どうですかね。ウェブ会議での顔出しとかであれば大丈夫じゃないかなという気はするんですけど、確かにオフィスとかだと結局なんか会議室にこもっちゃうことになるんですよね、おそらくね、そういう場合って、
そこがどうなのかなっていうのが。
そうですよね、なかなかこれは個別の事情によるので難しい感じはしますね
ちなみにこれ森川さん今会社からですか？
いや、自宅です。
在宅というかリモートオフィスでから入られてる感じですね。
そうですね。
それなんか顔出ししてくださいって言ったら背景とか気にしますよね、やっぱり。なんか後ろ洗濯物ぶら下がってんだけどみたいな。
そうですね。どっちからかというと、あれですね、この発言の方が気になるというか、時間帯によっては家族がいるので、個室がないんですね。本当個人的な話なんですけど。はいはい、そういう意味ではなんかこのチャットとか文字の方が意見は言いやすいかもしれないですね、時間帯とかによっては。
なるほど。猫が鳴いたり子供が横で喋ってたりっていう人はいくらもいらっしゃるので、
ね、
オンライン会議に慣れてくれば来るほどそういうのはあんま気にしないで、ご本人は気にするかもしれないですけど聞いてる方はあまり気にならないで、聞けるのかなという雰囲気は出てきてるかなと思いますね。はい。
ここから出席されてる方って今日いらっしゃいますか？
すみません、もう一度ご発言していただいていいですか？
会社から出席されてる方って今どうやって出席してるのかとか、実は、出席してるけど声出せないとか。
ああ、なるほど。
声出せない人に声出す求めるのもなんか変なかもしれないですけど。
はい、今福島さんご参加いただいて福島さんからコメントで、多分画面投影されている中川さんが見えないと思うので共有しますけど、 仕事場から参加ですと、電話や連絡等で会議から外れてしまう時間ができてしまうので、まあ、なるべく集合形式での参加の方がいいという気がしていますという意見をいただいてます。
なるほど。それありますね。
そうですね。桃崎さんもそれあるかもしれないですねっていう賛同のコメントしてます。うん、
風間さんあたり何かあります？
はい。いや、福島さんの意見の自宅版なんですけれども、やっぱり自宅からでもですね、オンラインですと電話とかかかってきた場合などはどうしてもまあ対応が出てしまうので、そこは割とモチベーション的にはまあ仕事場からの参加で一緒なのかなという気はしています。
うん。
はい、ちなみにこんなバーチャル背景使ってますが自宅からの参加です。
はい。
何気に Zoom のバーチャル背景って結構スペック高くて、なんかしょぼいノート PC とかだと突然切れたりするんですよね。なんで顔出し必須って言われると、いやちょっとそうすると採決には参加できないんだけどっていう方が出てきてしまうのかなっていう気はしています。まあ、いつまでも同じツール使うとは限りませんが、ちょっと PC スペックみたいな問題で採決に参加できないって方が出てきてしまうのはちょっと嫌かなと個人的には思います。
あ、谷崎ですが、いいでしょうか。
はい、
はい、どうぞ。顔出しという点では私も洗濯物がぶら下がってる部屋の物置小屋みたいなところでやってるのでなかなか辛いかなっていうのと、あと所属も、私個人的には出しにくくて、NTT 西日本の人が喋ってNTT 西日本さんの発言だって言われると非常に困るところがあったりするので、所属っていうのもなかなかむずいなという思ってます。まあ、ただその一位性確保っていうのも確かにそうだなっていう気がしてます。はい。
まあ、所属はもしかしたらオンラインと同じかもしれないですね。オンラインでも出したくない人は出したくないし、オンライン、現地でも、オンラインでも同じかもしれないですね。一位性の確保をうまくできれば、所属以外でできれば、いいんではないかなっていうところかなっていうふうに今思いました。
すいません、発言させてください。まあ、NTT 所属はどうでもいいですけど、 NTT の豊野です。私例えば採決の場でチェアとかをやってるんですけども、実はオンラインすごくやりづらいんですね。まあ、オンライン会議の議事進行とかやられた方、経験がある方は皆さんまあ、うなずいてくれるかなと思うんですけども、皆さんフィードバックが一切ない会議の進行って難しくて、理解していただいているのか納得していただいているのか疑問に持たれているのか、それとも不機嫌なのかっていうフィードバックが一つもないと結構進行つらいです。なので、顔出ししてほしかったりすることもありますし、ちゃちゃでもいいからなんか反応が欲しいなと思うこともあります。そういう意味では先ほど集合形式の方がいいんじゃないですかって意見ありましたけども、集合形式よりか明らかに、まあ、進めるにあたって、それからコミュニティの意見合成をするっていうの、この会議って他の場と違って意見を醸成しなきゃいけないじゃないですか。でそういうのってすごい難しいんですね。講義形式のウェビナーというか、一方的に講演者が喋って質疑を受けてはい終わりですっていう会議だったらオンライン化しやすい面もあったと思うんですけども、コミュニティの意見をみんなで作り上げていくっていうのの進め方をするにあたっては、やっぱりちょっとだいぶ、要素が欠落しているというふうに、まあ、チェアというか議事進行をさせていただく立場からは思ってます。なんでなるべくそういうフィードバックを自由にできるような仕組みと組み合わせないとやりづらいなっていうのが正直な感想です。まあ、このスライドの一番下で判断材料の確保としてこれを使うべきではないですかっていう質問があったと思うんですけど、私は逆に使うべきだと思っていて、その発表している方、講演している方、コメントしている方のコメントに対して会場がまあ賛同の雰囲気を出しているのか、頭をかしげているのか、そういうのがわからないと、これ感情として これはコンセンサス賛成に傾いてるなとか、いや、なんかちょっとネガティブな雰囲気の人が一定数いるなっていうのが、正直わからないですね。で、それを、挙手とかで、数の論理で押し潰してしまうのは、まあ、このボトムアップのインターネットコミュニティの進め方としては、まあ、怖いなというふうには正直思ってますので、まあ、積極的にこういうような、一番下に書いてあるような要素は反映していきたいというのが、チアの思いではあります。
僕も同じ、気持ちは同じです。とはいうものの、オンラインになるとそれ どうしたらいいのかなっていうところが悩みの、悩んでるところですね。で、今日その辺の話を、まあ、もしかしたら数の、暴力になっちゃってるかもしれないんですけども、今日の先ほど1個前の、提案で、まあ、改善点とか、良くなかったとか、感想だとかあれば、ちょっともしある方あればご意見とかいただけますか。
まあ、そういう意味ではあれですよね、まあ、我々が言ってはいけないんですけども、参加者がそれほど爆発的に多いわけではないので、そのなんか多数決で集団投票とか組織票を狙っているような人たちが紛れてるんじゃないかとか、そういう心配はほぼほぼないですよね、
うん、
だから参加者の一位性という意味では、JP のコミュニティは、まあ、お行儀もいいという印象もありますし、なんかここに NTT が10人並んでたらおかしいなと思うじゃないですか。なんでそういうところはなんか怪しいなっていう雰囲気が出てきたら改めて考えるでまだいいのかなと。そういう一時性のバリデーションは是々非々の運用でなんとかなっちゃうのかなっていうふうには思います。で、多数決に関しては一応中立というか意見なしを含めて採決を 取ったつもりなので、まあ、それで問題なければ、ただなんかみんなが青ボタンを押してるのに一人だけ赤ボタンを押すのって勇気がいるよねとかっていうのは、なんか日本文化的な同調圧力みたいなものある気がしますけどね。
でも
なんか隠してもいいかもしれない。
今のは現地でも同じかなっていう気がして、みんなが手を挙げてるときに、手を挙げないとかっていうのと同じかなっていう気もしないでもない、
でもそれはなんかオンラインならでは、例えば一人一票っていう制限を持った匿名投票の仕組みとかっていくらでも作れるはずなので、それはなんかデジタルツールで回避できると思いますね、まあ、今回たまたま Zoom に機能がついてたんで使わせてもらいましたけど、
双方向のコミュニケーションで2つ目のポッチですけど、何か、提案とかありますか。今のところなければスライドでもやってみようかなっていう話が、出てたんですけれども、ST の中で。桃崎さんとかあります。
もう来ましたね急に。いやー、僕ねスライドあんまり詳しくないんで。
あ、他でもいい、それに限らないです。ツールじゃなくても構わないんですけど。
そうね、どうだろうな。まあ、いや、なんだろう、別に僕今日みたいなやり方のレベルでも、まあ、まずはいいのかなとは思うんですよね。なんていうか、まあ、ちょっと先ほどの話もありましたけど、割とそのこのコミュニティってお行儀が良くてって、まあ、大体多分参加されてる方がお互いの顔をなんとなくもう分かってるっていうのもすごいあると思ってるし、確かにこれがその議論する案件が変わった時になんか急に参加者が100人増えたなみたいになるとちょっとざわつくとは思うんですけれども、まあなんか今のコミュニティでやってる限りだと、まあ、もちろん課題が出たらちょっと考えなきゃいけないっていうタイミングが来るかもしれないですけど、なんかその、まあまあ一旦はだからこの形で、まあ、やっていくっていうのでもいいんじゃないかな。 ては正直重いんですよね。で、確かに先ほどもお話ありましたけど、テレワーク等々でこういうウェブ会議慣れてきてる人が増えてるっていうのも、背景としてはあると思いますし、だから、なんとかなるかなっていう気は正直してます。で、もちろんその課題があるんだったら、そういったデジタルツールで解決していくっていう話は、その時にちゃんと考えればいいような気がして、最初にすべてこう、選択肢を用意しておかないと、こういう移行ができないよねっていうほどのハードルがある話では、僕の考えとしてはないかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。
そういう意味では APNIC ってまだオンラインでコンセンサスって取れたことないんでしたっけ？前回40流れちゃったよね。あれ、前々回もオンラインでしたよね、でも。
いや、前回はオンラインでしたけど、前々回は、現地
で。じゃあ APNIC もまだあの人数でコミュニティ採決をオンラインのみでやって意見合成をしたっていう経験はまだないんだ。
そうですね。
AP あたりだと、なんとなく組織票を考える人が出てきて
もそうですよね。前の、共有でもありましたけども、なんか、同じようなトーンな人がずらっとこう、I'm supported みたいなことを叫ぶ人がずらっと並ぶみたい
な。なんかね。
今までの、意見すごいいっぱい出たわけでもないんですけど、そんなに問題ではないとような気がするっていう感じですかね、空気感、
まだ顕在化はしていない、
うん、
一位性と匿名性と組織票に関する問題に関しては、チェアとしては泣きたいです。
はい。で、はい、一つ双方向のをもうちょっと活性化するところをもうちょっと力入れたいなと思うんですけど、実は今試みをやっていて、名前で当ててます、今こちらから。
それ参加者減ると思うんだけどね、俺ね。
これやりすぎない方がいいのか。
プラスなの？
これ、そう。
参加してるのはさ、それは今、森川さんとか桃崎さんとか、お返事していただけそうな方にご協力いただいて、なんとか持ってますけど、これ、ふざけんな、俺は当てんじゃねえよと思ってる人っていると思う。
今は、
難しいっすよね。
人を選んでやってますので。
いや、結局これね、会社の会議とかでも本当に発言しない人っているじゃないですか。
はい、
お前は何のために参加してんだレベルの人って必ずいて、ただ、なんだろう、これ難しいですよね。全員がわーっと活性化してほしいっていうのは分かるんですけど、全員が全員こう積極的に発言する人ばっかりでもないっていうのも事実だと思うし、あとこの GPOPM の場っていうのも、なんて言うんだろう、その何かを決めるっていうのに、なんて一員として参加したいっていう人もいれば、やっぱり単なる情報収集っていう、ね、スタンスの人も当然いて、それはおかしくないと思うので、結構そんな感じなんだろうな、イメージするような、飲み屋のテーブルでわーって喋り合うみたいなところができるかっていうと、意外とそれはこの JPOPM の場だけでなくて、全てのウェブ会議とかで言えるけれども、なんか一緒なんじゃないかなってちょっと思
っています、ね。それはありますね。
だからなんかそう、はい、無理にそこをこう、なんかなんで盛り上がんないんだよ、もっとみんな喋れよって気持ちはわかるんですけど、なんとなくそこはなかなか難しいような気はします。
うん、
無理に押し付けない方がいいかなっていう。
はい。ありがとうございます。ちなみに、
すみません、森川ですけど、ちょっと素朴な疑問を聞いていいですか。
はい。
この双方向のコミュニケーションで、このチャットとかのこの文字情報のログっていうのは、記録として残されるんですか、それともこの場限りのものになっちゃうんですかね。
チャットか。
それは全然、どちらにもできると思います。最後に保存するとか、カタヌペースト、極論すればカタヌペーストとかスクリーンショットとか何とでもなっちゃう。
まあ、確かに。
ただ、運営としては、 今は例えば後で議事録起こしとかをするために音声のみは録音してるんですけども、チャットは保存する予定は今はないです。例えば
ということは、このチャットの内容の意見とかはその議事録に盛り込まれたりはしない、
正式な質問やコメントとしていただいたものは保存して後で議事録起こしに使いたいと思います。今日は全部読み上げているつもりですけれども。
わかりました、ありがとうございます。
はい、なので、こういうサイドツールを、なんつうの、後で参照しないというか、その場で消えてしまうので、ご自由にお使いくださいみたいに開放するっていうことはできると思いますね。
ちょっと時間もあれなんで、最後にこれを伺いたいんですけども、仮にコロナが解消した場合、今後どうしたいか、現地開催がいいか、リモートが良いか、併用が良いか、さっきの話を聞いてると、家にいたらいたで洗濯物かかってるし、会社にいたら人がいるし、一長一短だっていうところもあるんですけど、ここはどんな感じで考えておけばいいか、もし、アドバイス等があれば、いただけますか、ご意見ある方。
これ僕、併用でいいのかなと思っていて、というのが、はい、コロナが解消したって言っても会社によってはそれこそオフィス返却しちゃうなんていう動きをするような会社さんもやっぱりあるので、世の中変わっていくだろうなって思うんですよね、だからなんか正直皆さんにこう久しぶりに会いたいとかそういうのはあるんですけれども、それは現地もやりつつって言っても、併用が多分一番無難なのかなっていう気はしますね。
はい、
ただ確かに併用ってやった時に現地に来る人が2人しかいないって言ってるのに場所を抑えてどうこうやるっていうんだったら、やっぱ事前にちゃんと聞いて、ちょっと今回現地の人少ないんでリモートだけにしますねとか、現地も半分ぐらい来るんで両方やりますねみたいな、ちょっとそこは工夫がいると思いますけど、なんかリモートだけがなくなっちゃうとかってやると、わざわざそのために東京行かなきゃいけないっていう人はやっぱ変わらず出てくると思うんで、だから僕は併用がいいかなと個人的には思いますね。
はい、ありがとうございます。
森川です。私もあれですね、併用でいいと思いますね。
はい、
やっぱりリモートはリモートの利点がやっぱ結構あるので、
はい、
なので併用がいいと思います。
わかりました、ありがとうございます。
谷崎です。
はい、
はい、私も併用がいいと思う反面、これは我々の課題だと、JPOPFST の課題だと思うんですけど、現地開催とリモートそれぞれの人で、例えば、現地の人たちにの意見にこう偏ってしまうというか、私大学に結構出入りしてるんですけど、授業でそのハイブリッド授業を最近やってる人たちがいて、やっぱりその開催には相当苦労があるみたいなので、リモートの人の意見をこうタイミングよく質問を吸い上げるとかあるので、その辺はちょっと我々的には結構頑張らないといけないかなというのは思います。とはいえ、先ほど皆さんがおっしゃったように併用でやる方が絶対良いのではないかなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。この前のページも含めて何かあります？ご意見ある方お願いします。時間もあれなので、なければそろそろというところなんですけれども、あればお受けします。ただ、今日の時点では、問題がまだ顕在化してないだけなのかもしれませんけれども、特段何か、どっかを改善しないといけないとか、そういった意見はなかったかなっていうふうに思います。とはいうものの、いろんなチャレンジとかもしていきたいっていうのもありますので、あまり無理をせずに、少しずつ、チャレンジしていくような形でいいのかなっていうふうに思ってます。はい、大体こんな感じですかね。はい、よろしいですかね。司会にお返しして。はい、それではどうもありがとうございました。
はい、
それでは、運営チーム中川さん、最近の議論状況、それから課題点 の, あの取りまとめ、ありがとうございました。それから、あの議論に参加していただいた、あの強制的に当てさせていただいた方もいらっしゃいますけれども、議論に参加していただいた方も、あの大変ありがとうございます。